はいさーい、沖縄のミープルくんやいびーん。
はいたーい、沖縄のハックンやいびーん。
はい、今回はカチャラジ第11回目でございます。
はい、おー、
前回のね第10回のライブでは、うん、皆さん来ていただいて楽しくねお話もさせていただきました、
うん、はい
はい、第11回はねちょっと収録回ということで、うん、ちょっといろいろボードゲームにまつわる、お話が、まあ、ありがたいことにですねいろいろありましたので、うん、ちょっと収録形式でお話をしていきたいと思うんですが、
はい、
今回の AI サムネですね。
お、いつも楽しみにしてます AI サムネ。今回は、
はい、今回はですね、以前に、うん、バッシーさんから、リクエストをいただいておりました、うん、ユンタクをテーマにして、作成してみました。
ほう、
前回の、前回じゃないや、以前の、内名口だーけの時にですね、うんうん、公演の説明をする時に、まあ、オバーターが、あーに日本語で、うん、あ、お、うちなぐちであれか、おばあちゃんたちが、おしゃべりをしていて、子供たちが、遊んでいて、おじいちゃんが、ウォーキングをしているところはどこでしょうっていうクイズを、出しまして、
あ、出しましたね、うん、
その時にですね、まあ、うちなぐちで、うんうんおばあたがユンタクソンディ
ユンタク
わらばあたが、アシビクトゥおじいたが歩き歩きすん場所っていう、ね、説明を、しまして、その、ユンタクですねを、ちょっと今回は、ユンタクっていうのがおしゃべりですね、はい、こう、っていうところで、その様子をですね AI サムネに、うん、してみました。
はい、
はい、
すごいなんかこう桜が舞い散る、あ、しかもちゃんとあれだ、この休憩所のこの屋根がちゃんと瓦屋根だ、ね、
あ、そうそうそうそう、
いいっすね。
桜がね、あの沖縄風の桜ではなくてちょっと、本土の雰囲気の桜ではあるんですけど、あ、まあ、そこはねさすがに AI なんでね、
まあまあまあまあ、AI もさすがにそこまでは事情を知らない
そうだね。あと、うん、この内名口だーけの時にですね、まあ、ユンタクとは何ぞやっていうのがちょっといろいろ概念がいろいろ変わってったんですけど、ちょっとそこをサムネにしようかなと思ったんですけどちょっと僕の方でですね、うん、まとめる技量がなくてちょっと今回はお題通りのシンプルな、ユンタクにしてみました。
お、素晴らしい、いいですね。
はい、またAI サムネはですねバシーさんからまだリクエストのお題のテーマが、残っているので、そちらも、随時アップしていきたいなと思うのと、あとはぜひレターの方でですね、はい、うんうん、テーマを、送っていただけましたら、AI サムネにぜひ採用させていただきたいと思いますので、うん、ぜひぜひ、はい、AI サムネもよろしくお願いします。
お願いします。あ、なんか今思いついたんですが、
はい、
この、まあ、半年に1回とか、まあ、1年に1回のこの AI サムネ大賞みたいなのがあったら面白そうだ
な。なるほどね、集計がちょっと大変そうだな
あ、まあ、集計っていうか、なんか本当に独断と偏見で、
うんうん、
私はこれみたいな。
ああ、なるほどね。
僕はこれみたいな。
うんうんうん、
なんか良かったみたいな。本当に独断偏見なの。
うんうんうん。確かにな。そういうのあったら楽しいよね。
うん。
うん、半年に1回ぐらいでね、1年ってなると最初の範囲の方を絶対忘れちゃうからね。
そうそうそう。で、いいですね、採用された。当選された方には、うん、ご金が どっかから
出
る。
五金。
五金が。
何かの五金がもらえるんだ。
何かの五金が。何に使えるかはちょっとまだわからない
。いいなぁ。五金は大きいよ。
でかいよね。
ゲームになるけど。はい、というところで、ぜひ AI サムネも、引き続きですね、リクエストを募集しておりますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。でですね、まあ、いろいろ、出来事があったんですけれども、ちょっと以前にですね、いただいてた、とある口コミをですね、ちょっと紹介できていなかったので、ちょっと紹介したいんですが、口コミ？タレコミ？タレコミっていうのかな？
タレコミ、小耳に挟んだみたいな情報です、
はい、いつも聞いていただいている寒がりやす子さんからですね、ゲームマーケットの時にとある話を耳にしたという情報をいただきまして、
何？
はい、というのもですね、やす子さんからの情報によりますと、ゲームマ会場で、カチャラジというポッドキャストが熱いという話をしている方を、お話を聞いたというのをですね、聞きまして、
すごいな、
ゲブマ会場でカチャラジっていうワードが出てるらしいですよ
やばいね。でゲブマ会場って結構人いたんでしょ、今回も。なんか
そうだね、
1万3000人とか、
1日2日間で3万2000人ですね。
そうだから2日で3万2000人で、その聞いた日にもきっと1万人以上の方が
そうだよね
いらしてて、でそこでたまたま、やす子さんがいたブースの近くの歩いてる方だったのかわかんないけど、カチャラジっていうのがねーみたいな言ってたってこと？
そういうことです。
わお、怖いぞ。
すごいよ、本当に。なんかねえ、
そうこちらはっていうか、まあ、私とメイプル君はね、一方的になんか言いたいことわーって喋って、わー楽しかったみたいな感じだけど、意外と聞いてる人がいて、なんかなんか深淵から覗かれてるみたいな気持ち。
本当にね、なんか、なんかもう想像もつかないよね。いやすごい、やってみるもんだね。
よかったね、やってて。
ねえ、本当でそうですよ。
わあ、いやどうします、なんかこの、ね、沖縄からのこのこ、まあ、次のゲームマとか来年のゲームマに行って、いや沖縄のミピル君でーすみたいな、沖縄のハック君でーすみたいな、なんかチラって自己紹介したらカチャラジのーみたいな、そうやったらおーってなる。握手してくださいみたいな。
握手してくださいは言われないでしょ、さすがに。
え、なんで言われないか、言われないかちょっとあれか、妄想膨らましすぎた。
憧れの対象にはならないんじゃないかな
あ、そっか、
この人たちかぐらいな。
あ、ごめんなさい、私かそっか。
まあまあまあ、でもね、知ってもらえてるってだけでも衝撃的だけどね、こっちから握手しに行くと思うけど、
そうだね、いつも聞いてくださってありがとうございます
ねそうですね、なので本当に、やっぱポッドキャストっていうね、その媒体が、やっぱこんなに、まあね、今まで本当に発信するっていうことをしてこなかったもんで
、
こんなに影響力があるのかっていうのをすごく感じますね。
ねえ。
やっぱり、その、ね、まあ、最初、その、金さんが、教えてくれて、で、そこから、ね、ホゲラジだったり、ガヤラジだったりで、ちょっと出させていただいたり、それから、そのね、Jラジの、咲子さんも、X の方で反応していただいたりと、ちょっと本当にいろんな、ポッドキャストやられてる方に、なんというか、そこのつながりというか、そっからなんか聞いてるみたいな人も多分いると思うんで、僕たちだけで 始めてみたら多分絶対そんなことなかったと思うから。
そっか、
うん、
あの、さまざまな方々のプッシュとかがあった
んだ、うんうん、本当そこの影響力の大きさというのをですね改めてひしひしと感じております、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様のおかげでした。
トンネルズ、トンネルズにな
りました。トンネルズ、トンネルズ、カチャラジズ。
というのとですね、え、まあ、今日今、日曜日の、夜中の12時過ぎに、収録をしてるんですけれども、
はい、
今日ですね、こちらもポッドキャストなんですけれども、エンゲームズのフィラートークというポッドキャスト番組がありまして、
うんうん、
まあ、インターネットラジオっていうのかな、はい、まあ、エンゲームズっていう、ボードゲーム会社の、代表の杉木さんと、村山さんが、パーソナリティをされている番組なんですけれども、
うんうんうん、
で X の方で、まあ、お便り募集してますっていうところで投稿があったので、
うん、
わこれはと思って、お便りをお送りしたところ、うん、なんと読んでいただいてですね、
おー素晴らしい、
なんかすごいよね。だってエンゲームズって、
うん、
かなりボードゲーム業界でも大きい会社、
うん、
で、
うんうん、
まあ、いろんな有名作もバンバン出してて、で海外にも、うんうん、まあ、今回の、ラジオでもお話ししてたんですけれども、海外の方にも出展したりしているようなところの代表の方が僕の質問に答えてくれるっていう、
すごい、なかなかないっすよね。
本当にね、もう僕なんてもう本当にあの野良のボードゲーマーぐらいな感じなんで、そんなね、野良ボードゲーマーのお便りを、
うん、
読んで、コメントしていただけるっていうありがたい機会をいただきましてですね、うん、
本当にすごいな。
はい、でも僕が送った内容としては、
うんうん、
まあ、エンゲームズのフィラートークの、インターネットラジオを始めてから、このまあ、変わった点というか、ありますかっていうお話と、でもう一点が、うん、まあ、ゲームマが、まあ、直近であったので、まあ、その時にあの X、 僕もあのボードゲームの、情報を置いたくてやってるんですけれども、まあ、そこでやっぱ、うん、サークルさんとかがあの、まあ、まあなんか、どなたかのそのゲームマーケット初めて行くので、こういうなんかおすすめゲームありますかみたいなのに対して、まあ、次戦他戦問わず教えてくださいみたいなので、その、そこに対してコメントで、まあ、自分の、ゲームを紹介していくっていうのを、すごくたくさん見まして、で、まあ、やっぱ、まあね、自分のゲームをやっぱ売る、まあ、僕はまだゲームを作ったことがないので、実際に売るってなるとやっぱ認知してもらうっていうところがすごい大事だなと思うので、まあ、そういう部分で、ね、すごくたくさんの投稿を見て、うん、わあなんかお祭りっぽいなって思いながらも、うん、で、うん、その一方でその、紹介とかで実際に来て買ってくれる人ってそんないないよねみたいな、投稿もあったりして、あ、なるほどなと思って、うん、で、まあ、もしこの自作の、ゲームをそのプロモーションする場合に、まあ、インスタグラムだったり X だったり、YouTube、 あとは最近だとノート、もあったりするけど、どういう媒体で、プロモーションを、するのが有効なのかなっていうところを質問したんですけれども、
すごいな、まず質問の内容がすごいなって思ったんですけど、
そうですか、
そうですよ、
照れちゃうな、
あ、すごい喜んでいる、なんか なんかもう作って出すのなんかもう、もう見えてる人の質問内容なんですよ、これ。
でも、うん、まあ自分、まあね、まあ今作ったりはしてないけど、やっぱ結構気になってる人も多いのかなって思って、
うん。そうだね、
うん。
ね、いろんなサークルさんあって、まあ X でみんなバーって出してるけど、ね、なんかこの一個一個見てったらさ、え、すごい面白そうじゃんとか、
うんうんうん、
まあ、なんかこのコンポーネントかわいいなとかあるけど、
うんうんうん、
まあ、そこでもちょっとなんかうまくなんか欲しそうな人に届かないみたいな困ってるってなるとやっぱね、
うん、
あの気になる情報だと思うんで、うん
うん、そうだね、やっぱメーカーとかだと、うん、やっぱそういう部分って、うんうん、その事業としてその、うんうん、取り組んでる部分があると思うけど、やっぱね、うんうん、だからなんかね、そういうノウハウだったりとか、うんうん、プロモーション戦略みたいなのもあると思うんだけど、
うんうん、
まあ、個人でゲームを、売るってなると、やっぱそういうノウハウだったりとか、うんうん、とりあえず手探りでやってみようみたいな実際に何が効果的なのっていう部分ってやっぱ難しいよなと思って。
そうだよね、うん、
っていうのもあって、ちょっと今回、まあ、気になってる人も多いのかなと思って、まあ、自分自身も、うん、まあ、実際効果あるのかなっていう部分もやっぱ気になった部分があったので、ちょっと質問をしてみたって感じだね、
うんうん、なるほど。じゃあ、うん、エンゲームズさんの、ポッドキャストでそこに対していろいろ答えてくれてると。
はい、答えていただきました。
じゃあ、うわー、伸びな、売り方は分かんないんだっていう方は一緒にあのエンゲームズさんのポッドキャストへ GO フィラートーク。
そうですね、エンゲームズのフィラートークという番組がありますので、
はい、
はい、ぜひ聞いてみていただければなと、
うん、聞きましょう、聞きましょう。
あと僕が最後にですね、まあちょっと、うん、まあもしその、
うん、
僕が質問した内容がすでに他の方から来てたら、うん、杉木さんの理想の老後の過ごし方を教えてくださいっていうのを送ったんですけど、そこはちゃんと読まれてまして、はい、答えていただいています。
優しい。
本当ね、ちょっと半分ちょっとユーモアというか、うん、っていう感じで送ったんですけど、ちゃんと答えていただいてですね。ちょっとその僕が投稿した時にまたちょっとそこもおっちょこちょいだったんですけど、その投稿されてた内容に、土曜日の午前中に収録予定ですって書いてあったんですけど、それ僕は、うん、あの見事に勘違いしましてですね、
うん、
土曜日の月曜日が、まあし、リクエスト、まあ、質問の締め切りなんだと勘違いをしちゃいましてですね、
う
ん、
あ、土曜日が締め切り日だと思ってた。
そうそうそう、土曜日の午前中までに送ればいいんだと思ってて、うん、よく見たら、収録予定って書いてあって、あれじゃあ全然間に合わないじゃんと思って、ちょっと急いで、お便りを送ったもんですから、ちょっと、その、老後の過ごし方っていう表現がちょっとよろしくなかったかなと思ったんですけど、ちょっとそこを慌ててですね、ちょっと言葉の選び方を、ちょっとね、まあね、人によってはね、ちょっと失礼、な表現に受け取られてしまうこともあるから、ちょっとそこはちょっと私の言葉の選び方がよろしくなかったんですけれどもそこもですね、お答えいただいているので、ぜひ杉木さんのですね、はい、引退後と言いますか、
引退後のプラン、
うん、
そう、余生、余生って表現もなんかちょっと、なんかちょっと違うよな、
まあゆっくりしたい時の過ごし方ですね、うん、はい、お話ししていただいてますので、ぜひ聞いてみていただければなと、うん、思います。
はい
はい、ちょっと今回、まあちょっとオープニングからボリュームたっぷりだったんですが、
うん、すごい
じゃあ
パイだ、
タイトルコールいきましょうか。
はい
はい、それでは始めていきましょう。
はい、
あ、あれか、これあれじゃないか、
音の
エコーできない。
できないよ。
あ、じゃあ、 もうそのまま行くしかないね。
はい、エコー風で。
はい、どうだよエコー風って、はい、カチャーシーボードゲームラジオ、カチャラジー、
カチャラジ
ー、ワンワンワンワン
ワンワンワンワン、
はい。この番組は沖縄のミープルくんとハックンがボードゲームや日常のことを話したり、ボードゲームを使ってみんなで遊んだりするラジオです。勉強不足のところもあるので、間違えたり知らなかったりすることもありますが、ご容赦ください。
はい、はい、お願いします。
僕ですね、
うんうん、
撮った後、まあ、配信した後にですね、まあ、自分自身でもよく聞いてるんですけれども、
うんうん
まあ、結構間違った情報を伝えてるなっていうのをあのあ多々
そうな
ありまして、はい、
そうですね、はい、私もある、私もあります。
あれですね、うん、渡里哲也の、マグロをですね何でしたっけ、
うん、高倉健、
あ、そうそう、高倉健のポッポ屋とね、うん、勘違いしてたりとか、
ポッ
ポ屋、
おー、
はい、いろいろ
そんな話したっけ
あ、覚えてないですか。まあまあまあ、
っていうこともあります。
いろいろですね、はい、私の方で、間違った情報を配信していることもありますので、決してですね、うん、鵜呑みにせずに聞いていただければなと思います。
半分はフィクションかもしれません。
そうです。はい、で、ちょっと僕の方でですね、話したい内容が多々ありまして、僕ばっかりになっちゃうんですけど、うん、ハックンの方でなんか、うん、最近あった出来事だったりとか、うん、ありますか？
だからこのさ、あ、なんか、ラジオの、まあ、ラジオとか、うん、ライブの配信とかでも、なんか、この、ミープルが、わーって喋って、その後、あ、ところでハックはなんかありますか？っていうからさ、いつも、うん、あ、ちょちょちょ、待って、準備してないんだけど、っていうのが、めちゃくちゃありますね。
ああ。そうですね。
待って、最近あったこと？最近あったことでしょ？
はい。
最近あったことはもうずっとホテルの清掃しかしてないよ。
なるほど。
なんかあるかな。ちょっと待てよ。でもなんかあるはず。何かあるはず。あ、思い出した。
はい。
本当に日常のほんの少しのことなんですけども。
はい。
まあ、いつも私が入浴剤を使ってるのがあったんだけども、バスソルトが。
うんうん、はい、はいはい。
それがもうなくなっちゃって。
うん。
で、まあ、新しく買い足そうかな、どうしようかなって思ってる時に、
うん、
これもスタイフでつながった方なんですけど、
うんうん、
その方から、まあ、バスソルトとかなくても普通に調味料の塩、
うん、
塩を一握りこうファサって入れるだけで全然違うよって言われて、なんかこう、まあ、気持ちが落ち込んでたりとかちょっと疲れ取りたいなっていう時に、
うんうん、
ファッと入れるだけで全然違うよって教えてもらったんで、
うんうんうん、
それをやったんですよ、早速。
ほう。
キッチンのさ、塩のこのストッカーのところからさ、
うん、
湿気で固まってる塩をかな、カッカッカッカッってこう崩して
、うん、
でそれをちょっとジップロックに小分けして風呂場の方に置いて、
ほう、
で一握りファーって入れて入ったら、うん、なんかやっぱね、なんかやっぱちょっと、なんていうのかな、まあいい感じにこう水分が、まあ、発汗してんのかな、発汗して、で汗流して、
うんうん、
でお風呂から上がったら水を飲むから、
うんうん、
なんかすごく気持ち的にも、まあ多分実際体もすってる感じはしまして、
ほう、
そうそうそう、だから、あ、すごく、まあね、掃除で結構体が背中とかが結構筋肉痛なんですよ、
うん
うん、毎回。
うーん、
だからお風呂のこの簡単なで、しかもそんなね高いものじゃないから、
うんうん、
なんかすぐできるこのリラックス方法みたいなのがね、すごく、
うん、
クオリティブライフをすごく上げてくれました。
おお、いいですね。
はい、
これはいい情報じゃないですか。はい、
そうそう、皆さんもぜひ、うんうん、
確かにね、
沖縄県民はね、あんまり溜めて入らない。
あ、そうだね、うんうん、基本シャワーだけだもんね、
やっぱ。そっか、
うんうん、
そうそう、まあうちもね本当は大体みんなシャワーだったんだけど、
うんうん、
まあ、でも、まあ、なんていうのかな、これはちょっとスピリチュアルっぽくなるけど、
うん、
なんかやっぱお湯とかに浸かると、
うん、
まあ、なんか嫌な気持ちもこう流すみたいなイメージで、なんかやっぱね、うん、流れていくらしいよ。嫌な出来事とか、
うんうん、
なんかあ今日こんなことあったなとか、なんかいろんなものがっていうのでね、やってみて、まあ結構楽しい、いいなって思って、
まあ、実際リラックス効果もあるだろうしね、湯船に浸かるっていうのは。
そうなんだよ、
うんうん、
めちゃめちゃいいよ。
確かにね、なんか塩もそうだし、なんかね、他にもなんか入れるとなんか良くなるみたいなのもありそうだよね。例えばまあよくあるので言うと、うんうん、みかんの皮とか、うん、
ああいいねいいねいいね、
うんうん、とかもね、なんかいろいろいい効果があるみたいなの聞くし、
うんうん
うん、
まあ実際にね、あのやっぱ香りがあるとさ、
うんうん、
全然違うよ。
そうだよね、
いい香りは、うんうん、そうそうそう、まあ、みかんの皮だったり、あとはまあ普通にアロマオイルとかでもいいかもしれないし。
ああ確かに確かに、
うんうん
うんうん、そういった情報もね、もし何かいい情報を知ってる方がいらっしゃれば、
うん、はい、
ぜひカチャラジの方まで
もうあのボードゲームから、美容健康の話まで幅広く
あの入浴剤、こんなの、
うん、
こんなのも入浴剤になりますよっていうようなものをぜひ教えていただければと、
ね、はい、私が喜びますでも私結構あれなんだよな、お風呂のなんかグッズみたいな結構こだわっちゃうな、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんだよ。
ほうほうほう。例えば、
なんか例えばあのね、こうまあさ、例えばシャンプーとかリンスとか、
うん、
まあ、その後のボディスクラブとか、なんか、まあ、女性って結構さ、いろいろあるんですよ、このアイテムが。そうそうそう、アイテムが増えるんだけど風呂場に、うんうん、だから風呂場の、まあ、普通にデフォルトでついてるこのちっちゃい棚っていうか、こう、ね、
うんうんうん、
シャンプーとか置く、あれだけじゃ足りなくて、うちも母もいるので、
うんうん、
このこうバスタブのこの縁みたいなとこにもさ、なんか進出してってさ、
あ、
うんうん、そうそうそう、でなんかね、ちょっとこう動いた時にそのバスタブの縁に置いてあるなんかちっちゃい小物とかがピッてなんか浴槽の中にポトンみたいなっていうプチイライラがあるじゃん。
うんうん、あるある。
そうっていうのをまあなくしたくて、うん、あの、まあ、ダイソー、あ、まあ、100均に売られてるあのこうマグネットでこ
う
取り付けれる棚、
うん、
ちっちゃい、
うん、
トレイみたいな、それを私は追加で買いまして、
うん、
でそこにも私が使うシャンプーとか、
うんうん、
なんか洗顔ネットとか、そういうのはもう全部引っ掛けて、
うん、
ってやってます。
なるほど、100均とかはね、はい、本当に
すごい
助かります。
100均は、うん、
ありがとうございますちょっと、ね、ダイソーセリアにもね、キャンドゥにもね、しっかり売り込んでいこう。
あ、売り込むんだ、カチャラジオ。いいね、いいね、売り込んでいこう。でも、なんか地元の、なんだっけ、廃材探偵団とか。
ああ、うんうん、沖縄のね。
ちゃんとだったかな。なんかね、コラボしてたよね。
うんうんうん。あったりするからね。
うんうんうんうん。
いずれは、カチャラジグッズが。
ああ。
全国のキャンドゥで発売されるかもしれない。
すごいことになっちゃう
ね。ニッチすぎるでしょ。
だからよ。
どういう。
カチャララジみたいな。購入する人も。なんだみたいな。
誰なのっていう。
誰なの。
いいですね。
うん、
なるほど。確かに、じゃあ、はい、ぜひぜひ、皆さんからも、はい、いろんなお風呂場事情も教えていただければと思います。そうそう、
はい、
じゃあ、僕の、お話がですね、まあ、
うんうん、
大きく、 2つちょっと出来事がありまして、まず1つ目がですね、ポッドキャストっていいのかな、うん、はい、ボードゲームのですね、ポッドキャストのガヤラジという、番組がありまして、
うんうん、はい、
さん前にもちょこちょこお名前出てたと思うんですけれども、テグさん、キクゾウさん、ヤマさん、中藤さんという、うんうん、ボードゲームでつながってる4名の方が、毎週、ラジオをやってまして、
うん、
で、まあ、僕も最近といいますか、まあ、先月ぐらいから、聞き始めてで、たんですけれども結構もうずっと4年ぐらいもうずっと、
うん、
されてるかなり長寿番組
な、そうなの、すごい、
そう番組でかなり聞いてる人も多い、あのボードゲームの、いろんな、結構いろんな方がですね、聞いてる番組なんですけれども、
うんうんうん、
僕はもう本当に、なんだろうな、このカチャラジ自体も、1ヶ月ぐらいしかまだちょっとやってないっていうところで、かなり、まだまだ新参者なんですけれども。はい、あのね、まあ、ほっとするゲームラジオの、ホゲラジの、まあ、リスナーさんだったり、
うんうん、
ガヤラジのリスナーさんを、まあ、AD って、呼ばれてるんですけれども、AD の方々にですね、うん、まあ、ちょっといろいろ、僕のことを紹介していただいて、はい、ガヤラジにも出させていただきました。うん、出させていただいたコメントで。
あ、レターとかで？
そう、レターでね、レターで。
おー、
はい、
バチバチバ
チ。で、水曜日にいつもこのガヤラジが配信されてるんですけれども、その前日にですね、ガヤラジ褒め褒め会というのが、ありまして、で、まあ、そこで僕がレターをお送りさせていただいて、まあ、ガヤラジの、まあ、僕がまだ聞いて、まあ、ちょっとしか経たないんですけれども、その中での印象だったり、っていうのを、レターでお送りさせていただきまして、
うんうん、
で、その時が、ピピッとワクワクマシマシの森のメンバーの方々が、ちょっとやってたんですけど、そこにちょっとまあ僕もその喋、らせてもらいました、
うんうん、お
ー、はい、
すごい。
でその時に、ペグさんも、聞いてくれてまして、で僕が沖縄なので、うんうん、でペグさんが龍が如く極み3というゲームの実況配信もやってて、
うん、すごい、うん、
でまあ龍が如くでは沖縄に行ったことがあると。
あ、なるほど。あ、龍が如くでは、リアルではまだないと。
そう、その中で、ね、うんうん、沖縄のが舞台になっているところがあったりして、で実際の、まあゲームの中で言うと、琉球通りっていう、沖縄の国際通りですね、うん、を、モチーフにした、場面があったりして、で、まあ、実際の、ゲームの中と実際の沖縄の風景ってどれぐらいリアルなのっていうところを、知りたい、うん、っていうお話をしてまして、で僕が国際通りからもまあ、結構、全然行ける距離だったんで、次の日にですね、まあ、次の日がガヤラジの配信日だったんですけど、僕がちょうどタイミングをして終わったのが9時だったので、終わったタイミングですぐ配信が始まってしまって、やばい、レターが間に合わないじゃないかと思って、はい、大急ぎですね、国際通りの方に行きまして。
実況生中継みたいな。
そう、聞きながら。 写真を撮るっていう
現場のミープルさんみたいな
あでもその時はコメントとかでも国際通り行ってますとかは言わずに、はい、写真だけ撮りで、写真撮った後、スタイフで配信してるので写真とかが上げられなかったので X の方に、写真を上げまして、でまあその後ちょっと初レターをガヤラジに初レターを送って国際通りの写真を、同じ画角で撮ってみましたっていうのを、レターでお送りしたところですね、かなり評価をいただきまして、
すごい、
うんうん、
すごいじゃないか、
行動力がすげーってなって、
そうだね、
僕はね、足で稼ぐタイプなんで、
うん、うん、本当に足で行くよね、チャリとか、
そうだね、チャリもね、めちゃ怖いからね、
うん、そうそうそうそう、そうそう、まあ、でも実際にそう私もゲームのキャプチャー画面と実際にね撮った写真を見させてもらったんですけど、
うん
うん、もうほぼ一緒。
本当に。
なんなら、画角とか建物の配置もそうなんだけど、まあ、出て写ってる人も大体一緒。写ってる人も一緒みたいな。なんかもうほぼ一緒やんけみたいなね。再現度の高さにすごいびっくり、ね。
そうそうそう、本当びっくりした。めちゃめちゃリアルだったし、なんだったら看板までほぼ一緒だったから。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう。
なんかね、すごかったな。
面白かったですね。撮りながら、わすげえ、めっちゃ似てると思って。一人で国際通りで風景の写真を撮ってる変なやつになってたんですけど。
変なやつ、ね。なんか別にお土産屋さんの前とかでもなかったよね、場所。
そうそうそう。だし普通に。タイミー帰りだったんで仕事着だし、
なんだろうこの人、
国際通りにいる格好じゃないような人がなんか道路の写真を撮ってるっていうちょっと怪しい感じになっちゃったんですけど、
闇バイトの人みたいな
ここの写真撮ってきてみたいな
そうそうそう
はい、かなり楽しかったですね。
おいいね、なんか、ミッションみたいな感じでいいね。
あ、そうそうそう。
ここの写真撮ってくる。
そうそうそうそう。それもなんかゲームみたいな。
そうそうそうそう。ゲームにはっていいですね。
そうそうそう。やりまして、はい、楽しかったですね。
うん。
でまあちょっと、ね、僕としてはガヤラジってかなり特別感があると言いますか。
そう。
まだ聞いて。すぐの自分がネタ送るのもなぁと思ったんですけれども、まあ、ちょっと今回、なんだろうな、まあ、ちょっとおこがましいですけど、ちょっと輪の中に入れていただけたのかなと思ったので、
すごい。いいじゃないか。
はい、ちょっとね。
私はまだ入れてない。まだこう、なんていうの、この大縄跳びのこの縄がこう回ってる、この外チーンって見てる。指くわえてみてくみたいな
まあ、ね、ちょっとそのあたりはぜひぜひ毎週水曜日に9時から、ね、12時まで3時間かな、毎週3時間やってるって
すごいね、
すごくね、
すごい、
うん、本当にだってね、時間って命なわけですよ。急になんか重たい話をしたんだけど、
あなんかフィロトソフィーフィロトソフィーかな時間って命なんだよみたいな、
そうですよ、人生って時間なわけですから。
あでもそうだね、うん、うんうん、
その毎週水曜日の3時間をだってお金ももらってないんだよう
ん、
うん、
純粋に趣味っていいのか、
うんうん、まあね、その聞いてくれる人たちのためにっていうのでねえ、毎週その時間をラジオに費やしてくれてるわけだし、ねえ、うん、その AD っていうリスナーの人たちもそこに集まってるっていうのが、なんかコミュニティっていいなっていうのを僕はすごく感じましたね。
うん、
うん、
そっか。
そうそうそう。かね、そこの輪にちょっと入らせていただけたかなと思いましたので、はい、レターの方も送らせていただければなというお話でございました。
はい。
はい。
よかったね。
本当よかったです。もう一つの話題がですね、はい、あの、ハクも、一緒に行ったんですけれど、今日、あの、宜野湾市にある、ホタル屋さんというボードゲームカフェ、
はい、
プレイスペース
が、
ありまして、で、あの、X の方でですね、このカチャラジを聞いていただいているリスナーの方からですね、あの、まあ、連絡をいただいて、ぜひ一緒に遊びませんか、っていうお誘いをいただきまして。
ねえ、嬉しいですよ。
それで、今日ですね、ホタル屋さんの方で、あの、持ち込みゲーム会っていうのが、ありまして、そちらに参加をさせていただきました。
はい。私は初参加ですね。来店も初だったんで。
うんうん。自分も今回初めて、ホタル屋さん
に
行って、そうそうそう。
うん
うん、かなり、お店の席数自体も多くて、
うん、
清潔感もあって、すごくいいお店でしたね。あとは、ラインナップもすごい良くて、うん、僕が気になってたみたいなゲームもたくさんありましたね。うん、
なんか個人的には、うんうん、あのウィングスパンいっぱいあるみたいな。
あ、そうだね。
拡張ももちろんそうだけど、なんか一番でかい箱があってさ、ウィングスパン
の。あ、そうだね。うんうん、
なんかネストなんたらみたいな。
うんうん、
あれは何なんだろうけど、なんか。
あれも拡張なのかな。
拡張
というか、本体よりでかいけどね。
そうそうそう。本体よりでかいこの箱なんだろうみたいな。
うんうんうん、
ちょっと怖くて。怖くて、なんかちょっとあの詳しくは見れなかったんですけど、
うんうん、
とか、そうそうそう、あとはディクシットっていうゲーム、うん、まあ、絵柄を、
うんうん、
なんだっけ絵画のタイトルをつけるゲームみたいな、
うんうんうん、
やつの、ね、なんかディクシット2みたいなのあって、 2なのかな、わかんないけど、
ディズニー版かな、
ディズニー版なのかな、なんかちょっとパッケージが違うやつだから、うんうん、あ、ディクシットってなんかあるんだみたいな、他にも、うんうんうん、とか、うん、まあ、今日はね、ちょっとゲーム会にすぐ参加したんで、なんか他のラインナップ、私はちゃんと見れなかったんだけど、
うんうんうんうん、
次行った時はちょっとね、舐め回すように見たいな
そうですね、うん、かなりまあ、最近の、ゲームだったりとかも入れてたりして、うん
うん
うん、かなりいいラインナップだなと思って、はい、で、まあ、今日はその持ち込みゲーム会ということで、その、うん、なんていうんだ、そのお客さんが、まあ、ポットラックパーティーみたいなゲームを持ち寄ってみんなで遊ぼうみたいな、うん、会がありまして、で、まあ、僕の方からは、まあ、何個か持ってたんですけれども、今回遊んだので言うと、ベガスロイヤルっていうゲームと、マインクラフトのビルダーズ&バイオームスっていうゲームを、遊ばせていただきました。
ビルダーズ&バイオームス、
うん、ベガスロイヤルに関しては、もともとベガスっていうゲームがありまして、
うんうん、
まあ、なんていうのかな、まあ、サイコロを振って、その、うん、サイコロの目に応じたところにダイスを置いて、まあ、その一番サイコロの数が多い場所を取った人が、その賞金をもらえるよみたいなゲームがあって、まあ、ちょっとカジノチックなゲームがあるんですけど、まあ、それに、まあ、その追加ルールが入ってる、まあ、リニューアル版みたいな感じのゲームがありまして、その追加ルールで遊んだことがなかったので、まあ、ちょっとボードゲーム詳しい方々ならきっと 力を貸していただけるんじゃないかと思って、はい、持っていきました。
なるほど。
そうそう、一人だとね、ちょっと、これってこの遊び方で、説明書には、うん、こういうルールですよ、みたいな追加ルールが、まあ、16個ぐらい、その追加要素があって、で、まあ、そのうちから3つを使って、その、まあ、追加ルールを足すっていうのがあるんだけど、まあ、説明書読んだだけだと、全然僕自身ではピンとこなかったので、ボードゲーム詳しい人だったら、ね、ああ、じゃあこういうことじゃない、みたいな感じで、うん、教えてくれたりして、
うんうんうん、
はい、楽しく遊べまして、で、まあ、その時に一緒に遊んでくれた方が、店主さんと、もう一人一緒に来られた方、その方もかなりゲーム詳しい方で、遊んだんですけども、その本来のベガスも十分面白いけど、やっぱ追加ルールがあるとそのゲーム性がより増えて、これは面白いねっていうのを、はい、いただきまして、はい、で、今回のゲーム会で遊んだ、ゲームが、クリエイトキャンプと、イルイラン、ヤギたちのダンス、ディセプション、パオパレット、ワーリングウィッチクラフト、ジャックたちと豆の木レース、で最後に、マインクラフトの、ビルダーズ&バイオームス遊ばせていただきました。
はい。
はい。クリエイトキャンプはハクが来る前に遊んだのかな。
そうだね。うん。
うん、なんかね、一個ずつ説明するとすごい大変だな。
クリエイトキャンプ、ああ、じゃあ、あれはキャンプにまつわるものですか？
あ、いや、テーマとしては、一応なんか、この、アーティストというか、その、うんうん、アーティスティックな人たちが、その合宿みたいな感じで、
うん、
その、自然にあるものを使って、自分自身のアートを作ろうみたいな感じのテーマなんだけど、
う
ん、本当にコンポーネントがね、うん、輪ゴムとか、なんかビーズとか、なんか、ボードゲームの人型のコマとか、
うんうんうん、
石とか、本当になんかいろんな日常のよくあるちっちゃいものがいっぱい入ってて、うんうん、で、それをランダムで、適当に取って、で、テーマが8つ並んでて、そのうちの1つを自分が担当するのね。
うんうん
まあ、例えば、ニューヨークとか、ポテトチップスとか、
うんほう
マッサージとかっていうようなテーマがあるので、それを、うん、そのちっちゃい、小物を使って表現して、
うん、で、あー、なるほど。
他の人はそれを、その作ったものを見て、どのテーマで作ったのかなっていうのを予想して当てるっていう。
ああ、なるほどね。感じの、
そうそう、ゲームがありまして。
うんうんうん、
これは結構面白かったね。このお題のレベルが1から4まであって、
うんうん、
まあ1は結構はっきりしたお題。うんうん、枕だったりとか、
うんうん、
なんだろうな、ポテトチップスだったりとか。で、レベル2になるとちょっと、レベルが上がって、
うん、
チェコとか。
チェコってレベル2だよね。
そう、レベル2で。あとは、北海道のさ、ちょっと難易度上がって。で、もうレベル3になってくると、もうめちゃめちゃ難しくて。うん、で、レベル4が、
うんうん、
ちょっとだけやったんだけど、
うんうん
お題が、
うん、
恐怖。
むずいな
恐怖っていうお題を何か小物を使って表現するとか、そうレベル4からめちゃめちゃ難しくて、
いや、まあ、チェコもむずいよ
そうでもチェコがお題だったんだけど、
うん、
自分の意外とね当ててもらえましたね。なんかもう
でも チェコだよね。国の？
そう、国のチェコ、チョコじゃなくてチェコ。
チョコじゃないよね。チェコ。
まあ、ちょっとなんか、
うん、
自分も国旗すらよくわかんないけど、なんかそれっぽい色の組み合わせで国旗を作って、
あ、はいはいはい。
で、まあ消去法的に、あれこれってなんか国旗の形っぽくないみたいなところから当ててもらってみたいな感じで、はい、やりましたね。これも結構個性が出るのでめちゃめちゃ面白かったですね。
いいですね。
で、次に遊んだのがイルイランっていうゲームで、これはグループ SNE の黒田翔吾さんが作ったゲーム。で、まあ、数字を、5種類の数字、1から、まあ、13まで数字があって、自分の手元に5種類の、異なる数字を並べれたら、その人が勝ちっていうゲームなんだけど、
うんうん、
数字が被ってしまうとそれが爆弾になってしまって、で、爆弾を2つ、持ってしまうとその人は脱落になってしまうっていうゲームって、で、10、11、12、13は、カードが1枚ずつ、1枚しか入ってないんだけど、その数字に関しては、もうその数字自体が爆弾1個みたいな扱いになってて。
ああ、なるほど。
だ、数字としてもカウントできるんだけど。で、このカードの枚数も、1、あったかな。まあ、1は1枚、2は2枚、3は3枚みたいな感じの数字の入り方が。
うん、数字ごとに枚数が違う
んですね。そうそうそうそう。で、まあ、親プレイヤーの人は、自分はその数字を見ずに、周りの人に、数字を見せて、で、左隣のプレイヤーから、その数字が自分がいるかいらんかを、選択すると。で、例えば、4人で遊んでたとして、左隣の人は、いるって言って、で、まあ、正面の人は、いらんって言って、で、その、隣の人は、いるって言った場合、その、その数字を、自分で引き取るか、いるって言った人に渡す。
おー、なるほど。
っていうのをやって、で、まあ、数字を5種類集めたら勝ちだよっていうゲームなんだけど、
うん、
まあ、結構そのブラフというか、相手が、あ、これ自分にいるかもと思って引き取らせたいから、自分もあえているって言ったりとか。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。で、その、例えば、このカードを見せた時に全員がいらんって言った場合は、
うん、
全員いるに変えないといけなくて。
え？全員いる？あ、じゃあ、ん？引き取るってこと？あ、違うか。
その全員がいらんって言ったら引き取るしかないじゃん。
うん。
だけど、全員がいらないって言った場合、誰にでもカード、うん、そのカードを、その数字を渡せるっていう。
ほう。
だから全員がいらんって言っちゃうと、
うんうん。
まあ、いるっていう、なんていうのかな、コースターみたいになってて、片面にはいるって書いてあって、片面にはいらんって書いてあって、それで、まあ、意思表示をするんだけど、全員がいらんを出すと、それを全員ひっくり返さないといけなくて。
全員いるになっちゃう。
そうそうそう。で、誰でも、誰にでも渡せるみたいな感じに。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、そしたらじゃあ、この人もこの数字で爆発するんじゃねえみたいな。
そうそうそうそう。っていうような、まあ、駆け引きがある感じ。
なるほどね。
結構軽く遊べて、でも、こう、駆け引きがあったりして、うん、そういうのも面白かったね。
うん、ああ、ですね。
かなり、人気のゲームみたい、話題というか、うん。
うん、
まあ、ボードゲームカフェとかでもすごく まあ、みんなで簡単に盛り上がれるなと思っていいゲームでしたね、
うんうん、
でその次がヤギたちのダンスというゲームがありまして、
うんうん、
まあ、簡単に言うとこのニムトっていうゲームがあるんですけど、
うんうん、
ニムトはカードゲームなんだけど、それをまあボードを使って遊ぶニムトみたいな感じで、ちょっと説明が難しいな、まあ、ニムトっぽいゲームを、うん、
ニムトっぽいゲームをした
した
なるほど
結構ねその、まあ、ニムトは基本的にその、バーストした分を引き取りなんだけど、
うんうん、
ヤギたちのダンスはその、点数が逆に、マイナス点になってたものがプラス点に変わるとか、そういう要素もあったりして、
うんうん、
結構ねいろんな要素が含まれててかなり面白かったですね、
うんうん、
自分は序盤全然マイナス点取らなくて1位だったんだけど、
うん
うん、その、マイナス点がプラス点になるっていうのになり始めてから急にですねみんなが点数をその、うん、マイナスをプラスに し始めて最終的には私がビリケツで負けちゃいました
あら
はい、というゲームでした。で、うん、その後ディセプションっていう推理ゲームを遊びまして、ね、はい、この辺からアックも一緒にやったのかな。
そうですね、はい、私も合流させていただいてリセプション、
まあ、正体陰徳の推理ゲームですね、
うんうんうん、まあ、正体陰徳ね大好きです
、まあ、警察官側は、犯人と
共犯者かな、
いや、その犯人と証拠と、うん、実際に使った凶器、
ああそか、
凶器というか
手段、
手段、
どうやって殺したかみたいな、
うん、を、当てたら、勝ち、
うん、
っていうので、で犯人側は犯人とあとは共犯者っていう、まあ、犯人をフォローする、役がいて、犯人側の陣営は、その犯人が誰かで、
うん、
手段と証拠が、一致されないように、うまいことごまかしていこうっていう、
うん、
勝利条件になっていまして、うん、でもかなり難しかったね。そのまあ親、
そうだね、うん、
ま、ゲームマスターの人が、うん、そのヒントを出してくれるんですけれども、
うんうん、
まあ、そこからその手段と証拠も、当てないといけないっていうところが結構難しくてですね、
うんうん、完全一致だったよね。
そうそうそう、完全一致ですね、
うんうん
うん、で共犯者の人は共犯者が犯人だって言われた場合でも犯人側の勝利になるので、
うん、
共犯者とはその犯人に矛先がいかないように、まあ、自分に、矛先を向けたりとか、
うんうん、
ちょっと他の人に誘導するような、うん、話をしてっていうのがあったんですけれども、まあ、3ラウンドあって、うん、で、1人その、宣言ができるのが1回しかないっていうところで、
うんうん、
僕が最後の最後までちょっと、うん、何だろうって思っててあったんですけれども、うんうん、最後に、犯人と手段と証拠を見事言い当てまして、
うん、すごいすごかった、
警察官側の勝利っていうことで、
うん、
はい、
メ
ス入りで
メス入り名探偵ニープル君やばくね、私もなんかねあれむずくて、ヒントがなんかあれこのヒントだと この人も私もあの人も容疑者になりうるのではみたいな、
うんうんうん、
ヒントがね、まあ、絶妙なヒントがあったんで、
そうだね、うん、
そうそうそう、だからこれどうしよう、誰に誰に名指しすればいいんだろうってなんか迷ってたら、なんかミープル君が、はい、じゃあ誰々さん、凶器はこれ、証拠はこれみたいな、
うん、
なんかドンピシャで当ててたね。ああああああ、なんか気がついた、買ってたみたいな。
まあそうです、
気がついて買ってました。
なかなかね、
活躍できないけど、うん、あの
陣営的には、
そうそうそう、あの香港香港殺人事件って書いてあったんだけど、
ああ、うんうんうん、
そう、香港の平和はなんか保たれました。
そうですね、なんかね、そのヒントの出し方もすごく絶妙というか、はっきりさせられないっていうところもやっぱあったので、そういう部分でね、うん、ちょっと難しかったんですけど、なんとか見事犯人を捕まえることができましたね。
はい、
はい、面白かったです。そして、うん、その次に遊んだのが、パオパレットっていう、
うん、これがねすごかったな、
面白かったね、
そう面白かった、あのまあ、絵の具を作って混ぜて作って、
うん、
であの絵画を完成させようっていう、
うんうん、
まあ、ルールはシンプルなやつだったよね、
うんうんうん、そうですね、
うんうん、なんかこのゾウさんがあのなんていうの、絵を描いてるっていう設定の、
うんうんうん、
だったので、なんか全部ねあのゾウさんのあれはなんていうの、なんか個人ボードはゾウさんのやつだったりとか、うんうんうん、あとはそのこの絵柄が描いてあるんですけど、
うんうん、
まあ、この絵の具を3つ使ったら、この絵になるよみたいな、こうひっくり返したら絵になってるっていう、
うんうんうん、
そういうのがあって、でこの実際の絵もさ、なんか有名な画家とか、
うん、
あの、まあ、みんなが知ってるような絵画が、
うんうん、
あのゾウさんで表現されてたりとか。なんかね、あ、この絵見たことあるぞみたいな、
うんうんうん、
っていうので私はすごい面白かったです、
うんうん、そうだね、最後の晩餐とかもね、
うん、あ、そうそうそうそう、
みんなゾウさんなんだよね。
そうそうそうそう、最後の晩餐と、あとなんかね、あれ原画は何だろうな、なんか火の妖精みたいなのがなんかこう円になってなんか手つないでなんか踊ってるみたいな絵があるんだよね、タイトル忘れちゃったけど、
うん
うん、そうそう、それよ、うん、そうそう、それがなんか全員赤い像だったとかさ、なんか可愛いみたいな、
そうそうそうそう、
他に何の絵があるのかなっていうのをね、うんうん、あの
葛飾北斎とかもあったかな、
あ、あったね、あったね、
あったりとかね、
うんうんうん、
そうそうそう、絵柄も可愛いし、
うんうん、
テーマもね、とっても可愛いらしい、僕はもうあのゾウさんの、うん、話だったので、うん、僕はもうそのゲーム中ずっと語尾を、うん、何々だぞーって言いながら遊んでましたね、
うん、そうそう、遊んでたね。でもあのゾウさんはゾウって鳴かないよみたいな、それでいいのかいみたいな、結構あのシビアなツッコミみたい
な、あーってなって、確かに
グーの音も出ないみたいな、
青色を取るぞーとか言いながらね、
そうそうそう、言ってた、
ずっとやってましたね、
言ってましたね、
楽しかったです。
うん、あとあれ面白かったよ、あの絵の具を作って絵画を2枚分作れたら、うんうん、なんかね、あのおぞうずっていう、あのおぞうず、あれな、なんだろうな、ポイントカードみたいな、
うん、そうだね、
まあ、
おぞうずポイントがね、
そうそうそう、お上手っていう意味なんだけど、そこおぞうずになってるのが、ね、なんかちょっと面白かった、
うん、
あの造語みたいな、
そうそうそう、おぞずですねって言いながら、
うん、そうそうそう、いや、あら、おぞおぞとか言って、それが面白かったですね、うんうん、ちょっとダジャレも聞いてて、
フレーバーがすごい良かったよね、
うん、
うんうん、いや、面白かったです、な、 個人サークルで作られてる、ゲームらしくて、で、うん、もう、まあ、その作家さんからは再販の予定はないっていうお話だったみたいなので、
うん
うん、なかなか遊べる機会は少ないかもしれないんですけど、
そうね、めちゃめちゃレアでしたな、
パオパレットっていうゲームがありますので、うん、
パオパレット、
もし見かけた方はぜひ遊んでみていただきたいですね。
はい
はい。でその後ワーリングウィッチクラフトを遊びましたね、
うん、あ、これもね楽しかったな。コンポーネントがね、うんうん、来られてて、
魔法学校の実習生みたいな感じなのかな、うん、
あ、そうだね、そんな感じだった、うんうんうん、
で、まあ、自分でその魔法のレシピを使って、マンドラゴラだったり、カエル、クモ、キノコ、あとは、
うん、ハート、
ハート、なんか悪いハートみたいなやつを、
うん、なんか黒かったね、うん、
作って、隣の人に押し付けちゃおうっていうゲームを遊びました。まあこれかなり有名なゲームがあるんですけど、その、アップグレード版っていうのを遊ばせていただきまして、うんうん、通常は、木のキューブなんですけど、うんうん、その青いもの、青クモだったりとか、キノコとかっていうのは赤いキューブ、うんうん、青いキューブで表現されてるんですけど、アップグレード版ではですね、一個一個のこのコマが、ちゃんと雲の形をしてたり、マンドラゴラの形をしてたりとかですね、うん、あとは、その大釜にその出来上がったものを乗せて、隣の人に渡すんですが、その大釜がその 3D プリンターで作られた結構本格的な、うん、構造をしてたりしてですね、
うんうん、
かなりそのプレイ感の満足度が高かったですね。
そうなんですよ、うん、なんかなんだろう、まあ、こうパッとした見た目もなんかワクワクする、
うんうんうん、
コマのね、
そうそうそうそう、
こなんていうの、こう、まあ、特に雲とかちょっと複雑な形してたじゃん、うんうんうん、それなんか一個一個丁寧にこう雲って感じで作られてて、
うん、
で、あの私がゲームの途中であの雲を大量生産する魔女みたいなあのキャラ設定になっちゃって、
うんうん、
あの雲をね大量生産して隣の方に押し付けるっていうやつやってたんだけど、うわー今雲めっちゃ作れてるぞーってね、なんか楽しかったやつ、うんうん、
そうそうそう、アップグレードキットを入れるとやっぱ、まあ、もちろんねこの木のキューブとかでも、
うん、
なんかそれはそれでこのボードゲームやってるなって感じがしてすごく好きなんですけど、やっぱアップグレードキットも入れるとやっぱりなんかこう没入感がより増すというか、うん、すごい、あ、こういうのいいなっていうのは思いましたね、
うん、
これもやっぱ繰り返し何度もいやもう一回って言いたくなる感じのゲームで3回遊んだかな。
そうだね。そう、うんうん、なんか回転1回って早いよね。割、うんうん、とすぐ。
そうそうそうそう。意外とそんなに重たくないので。
うんうん。
楽しく遊びましたね。でその後に遊んだのが、うん、ジャックたちと豆の木レースっていう、
うん、
ゲームを遊びまして。
神ゲーでした。
ジャックがね一人じゃないんだっていうね。ジャックたちっていう。
ジャックたち。
5人で遊んだんですけれども、
うんうん、
まあ、タイル配置のゲームだったね。
あのね、タイル配置系で、うんうん。で、空の上にある、あれはな、なんだろう、お家みたいな。
うんうんうん、
ここに登、目指そうみたいなね、
うんうん、
感じだったね。
そうそう、この、豆が、地上にあって、そこから、自分の手札に4枚カードがあって、そのどんどんツルが伸びていく、そのツルを、伸ばしていって天空にあるお家を目指そうっていうゲームで、
うんうん、
で、まあ、ツル同士をつながったりすると、その隣り合ってる人と協力して じゃあ一緒にここ伸ばしていこうぜみたいな感じでやったりとか、うんうん、あとは斧とかね、松明があってそのつるを切ったり燃やしたりするっていうのもできる、かなりインタラクション強めのバチバチゲーム。
そうね、バチバチ。なんか説明書なんかね、読んでた感じだと別にそんなバチバチにやる感じではなさそうだったらしいんだけど、
そうだね、なんか協力しつつ、その
そうそうそうそう、
まあ、天空のところにあるカードの中にその面取り、
うん、
3点のカードだったり、ハープ、金のハープ5点っていうカードがあったり、うん、あとは、何もない空っぽのお家だったり、巨人のお家があってとかっていう、まあ、ちょっとその、うん、マイナスというかカードもあったりして、うん、そこを目指そうっていうゲームだったんですけれども、
うん、
まあ斧とかで、ね、ちょっとお邪魔だったりっていうのができたりするので、
うんうん、
まあでも斧に関してはその鶴を切るっていう行動しかできないので、自分自身の、が進めたりっていうところがないので、
うんうん、
まあそんなに美味しい行動ではないんですけれども、今回ですね、うんうん、あのかなりあのやり合いがすごくてですね、本来は反協力みたいな感じで一緒に協力して登っていくよみたいなゲームらしいんですけれども、う
ん、なんか ね初っ端から、ね、
うんうん、
あの自分の豆から、まあ、タイル1枚分しかまだツル伸ばしてないので、なんかもうすぐそのツルをね、うんうん、あのじゃあ切りますって全然地上から動いてないみたいな。
ツルもその途中で止まるみたいな、先端みたいなカードがあって、それを置くと、まあ、こっから先道伸びませんよみたいなのもあったりするんですけど、そういうのも、うん、そういうので道を妨害したりとか、
ね、もう少しで天井雲のお家なのにみたいなね、
うんうんうん、
はいはい行き止まりみたいなガーンみたいな、
そうそうそう、ちょっと
本当に面白い、
うん、お邪魔者のゲームにちょっと近いかなっていう感じが、道のつなげ方が、
うん、あ、そうそうそうそうだね、あとはなんかね、この最短ルートで、
うんうん、
ね、まっすぐまっすぐもう伸ばしてて、最短ルートで、うんうん、上の雲の上のお家までたどり着いたんだけど、早速巨人のお家でしたみたいな、
うん、
とか、
そうそうそう、で巨人のお家が出るとね、斧でその鶴を途中で切るか、松明で、うん、鶴を燃やさないと巨人が下まで降りてきて、うん、お仕置きされて脱落っていうのがあって、
うんうん、
その方はね、もう早々に巨人に
やられて、斧がない。そうそうそう。ラウンドの2ラウンドあるうちの最初のラウンドでなんかもうすぐ脱落しちゃったもんで、うん、その方がね、なんかもう必死にっていうか、もう空いてる時間で説明書を読み込んでた。
あれはなかなか面白かったね。
うん、なんかそう面白かった。予想外の展開がいっぱいあって面白かったな。
かなり面白かったですね。うん、で、まあそこでそのマー君だったりとか、まあ、他の方も、うんうん、そろそろ帰りますっていうことで、
うんうん、
なりまして、でその後まあ残った方でそのマインクラフトのゲームを遊ばせていただきまして、だいたい10時ぐらいまで、はい、遊びましたね。全部で9作品ゲームを遊ばせていただきました。
お
お、うん、
すごい。
やっぱ本当にその持ってくる方も、いろんなジャンルだったりとか、ゲームがあったり、うん、あとはもう今はあんまり手に入らないようなゲームとかもあったりしてですね、まあ、ちょっと持ってきたゲームも遊べてないゲームもあったりして、ああなんか すごい残念だなっていう部分も、もっともっと遊びたかったなっていうのはあったんですけれども、はい。本当いっぱいですね、持ってきていただいて遊ばせていただく機会があったので、はい。じゃあもう、すごく楽しかったですね。
なんか結構、今回のって、まあ、なんだろう、オモゲートまではないけど、なんか割と、ちょっとじっくりやる感じが多かった気がします。なんかパーティーゲームよりも、まあ、もうちょっと踏み込んだやつとか。
そうだね、中量級ぐらいのゲームが多かったかな。
そうそう。で、まあ、これは私の、今までの経験なんですけど、だいたいゲーム会では、まあ、佐藤ですとか、あとは、まあ、フリップセブンとか、なんか割とこう、すぐ終わる、まあ、簡単だし、糸みたいな。簡単で、まあ、すぐ終わって、結構、わーって、なんかみんなワイワイみたいな、盛り上がるのが結構、今まで多かったので、なんか、まあ、参加した時点、最初から、まあ、最後まで、ずっと中量級が初めてだったので、なんか、結構、なんていうかな、充実感というか。なんか短い時間。私何時間いたんだ
3時に来て8時ぐらいに帰ってたので、5時間ぐらいかな。
あ、結構いるない。結構いた。なんか体感3時間ぐらいだったんだけど。まあ5時間。そう、5時間でなんか、じっくり、たっぷり遊んだっていうのがあって、楽しかったですね。充実感。
そうだね。参加されてる方も結構ゲーム遊び慣れてる方というか、僕とかより全然ゲーム遊ばれて長い方ばかりだったので、まあ、そういう部分で、中量級とかっていうゲームが、はい、遊びやすかったかなって感じですね。
そうだね。インストも、もうさっとみんなや、皆さんやってくれて、おー、わかりやすいみたいな。
そうだね、やっぱ中量級ぐらいのね、ちょっとじっくり遊びるゲームもね、いいなぁと思いながら、たくさん遊ばせていただきましたね。
満足じゃ。
はい、非常に楽しかったです。
はい。
はい、というゲーム会のお話でございました。
はい。
はい。ちょっとですね、収録の方が1時間を超えておりますので、今回はちょっとボードゲームの遊ぼうのコーナーに関しては、ちょっとまた、第10回もお休みだったかな、はい、第11回もですね、お休みをさせて、いただきたいと思います。
はい。
はい。それでは、
それは
続きましては、ハックのコーナーご紹介お願いします。
はい、ゲストリーというわけで、久しぶりにちょっとね、ゲストの鳥さんを本日もお呼びしております
よ。
本日の鳥さんはででん奇跡レイですね。ウィングスパン、東洋の翼から、来ていただいております。奇跡レイ、
はい、
奇跡レイはね、ウィングスパン、奇跡レイのウィングスパンは26センチです。ちょっとちっちゃい？
小さめだね。
小さめ、そう、小さめです。そうそうそう、まあ、点数も3点で、なんかね、このカードが、カードの効果の発動がラウンド終了時だから、ちょっとなんだろう。この上に餌を積むとかはちょっとあんまりそういうのはできないのかな、きっと、はい。で、鳥、この鳥は尾を上下に揺らしながら歩き、岩場や川辺に隠れている昆虫などの餌を探すっていうのがこのカードの下の方に書いております。ほいで、まあ、奇跡レイって言われても、何の どんな鳥だって多くの方思ってるかもしれないですけど、 白石霊だったら多分ね、みんな結構見たことあると思うんですよ。白石霊。なんか
聞いたことある。白石
霊。そうそうそう。うん、白石霊はね、意外と身近なところにもいまして、駐車場とか。
うん。
なんか割と、沖縄だったら海辺とかよりもね、いたりするんだけど。そうそうそう、白石霊ですね。なんかちょこちょこちょこって歩く。
うんうんうんうん。
歩きが早いやつ
です。はいはいはい。いるねいるね。
そうそうそう。で、この石霊に関しては、結構特徴的なのがあって、さっきもちょっとちらっと言った、尻尾、この尾バネの方が、なんかピコピコピコって上下に動くんですよ。
うんうん。
で、そこがすごい特徴的なんだけど、
うん、
なんかね、研究者の間でも、この、なんでピコピコしてんのかが、明確には分かってないらしいです、ね。一応、ウィングスパンの下の方には、叩くことで、昆虫の餌を探してんじゃないか、みたいなことが書いてあるけども、でもその他にも、この尻尾がピコピコさせることで、外敵、捕食者に対して自分は、しているぞ、襲ってきても無駄だぞって伝える意味があったりとか、な争いを生まないため、無駄な争いを生まないためっていうのだったりとか、あとは、これは理由がとかじゃないんだけど、日本の神話にもこの石霊の尻尾ピコピコが話に登場するらしく、こっちネットでコピペしたやつをちょっと読みますと、日本書紀に登場する
とで
して、イザナギとイザナミが、国生みっていうのかな、国を作る、この作るやり方がわからんと。国作ろうってなったけど、どうやって作んのってなった時に、石霊がやってきて、ピコピコピコって、尻尾をさ、ピコピコピコってやったんで、あ、ピコピコで国作れるんだ、みたいな。地ならしみたいな。
ああ、なるほどね。地ならしね。ほう。
地ならしだったり、石霊が尻尾を振る仕草を見て、子供の授かり方を理解するという話です。だったり、
ピコピコで。
なんかピコピコで、なんか、いろんな説があるっていう。すごく身近な鳥だし、あと、日本書紀にも登場するっていう。で、本日、紹介させていただきました。
ちなみに、奇跡霊は、どこに住んでる鳥さんだっけ、
奇跡霊はね、日本にもいると思うんだけども、
あ、そうなんだ、へ
え、そうそうそう、奇跡霊、あ、違う、白石霊が下流域っていうのかな、奇跡霊は中流域だったかな、なんかこの川があったとしたら、その流域によってちょっと、フィールドが違うらしい、
そうなんだ、白石霊はね、さっきちょっと写真でも見たけど、よく見かけるから。
コンビニの駐車場とかにもいるらしいよ。
ああ、そうだね。なんか、ちょろちょろちょろって歩いてるイメージがある。
あ、そうそうそう。かわいいです。
じゃあ、もし、奇跡霊を見かけた際には、そのピコピコをですね、神話にも登場するピコピコをぜひ見てみていただきたいと思います。
こちらがいたから、地球が作られたんだ。
確かにそうだよね。
ピコピコで宇宙作っちゃうよみたいな。
はい、世界の創造主ということでね。
創造主。創造主にヒントを与えたもうた生き物です。
ぜひ皆さんも。見てみてください。
はい、はい、以上、ゲストへのコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。では、エンディング。
はい、それでは、エンディングでございます。
はい。
はい。 今回はね、かなりボリュームが、いろんなお話が、ありまして、ボリュームが多くなったんですけれども、
うんうん、結構駆け足でね、
うんうんうん、
やりましたけど、実はまだ、まだ話すことは実はあったっていう。
うん、
でね、まあ、インターバルさんから、
うん、
実はレターをいただいておりまして、
うん、
そのレターの内容もね、これは結構語れるなっていう内容だったんで、
うんうんうん、
それはまた次回に紹介させていただきたいなと思います。
う
ん
う
ん、
そうですね。
これも、
はい、
ゲームのコンポーネントの話だったりとか。
1回分
ね、
はい、しっかり話せそうな内容だったので。
うんうん、はい、
はい。あとはですね、まあ、先日の、まあ、僕が失態をした、酔っ払い配信の、うん、時にですね、
うん、はい、はい、
来ていただいていた、ハックンの、もともとやってた、配信のリスナーさんとも、ね、うん、そのなんか、作ってみたいねっていう話も今、出たり、しておりますので、
はい、ね、
うんうん。
ゲーム作れたらいいよね、
っていうのもありますので、どんどんね、ボードゲームで、ポッドキャストを通じて、いろんな縁ができてるなというのを感じております。
怖いです、私は。あ、いい意味で。
進み、ね、どんどん話がね、進んでいって、すごいなっていうのを感じておりますが。はい。というところで、またね、次回も。次回は、ライブになるのか、収録になるのか、まだちょっと、考えているところでございますので。
はい、まあ、次回こそは遊びたいですね。
はい、うん、あ、そうだね。まあ、初回の頃もね、全然遊べてねえじゃねえかってね、話してたんですけど。
本当に。
はい、ぜひ、ボードゲームで遊ぼうのコーナーもやっていきたいと思います。
はい。
はい、では、締めていきましょう。
カチャラジでは、皆様からのお便りをお待ちしております。メッセージやコーナーへの投稿は X で、ハッシュタグカチャラジ、カチャはひらがな、ラジはカタカナでつぶやいていただくか、スタンド FM のコメントやレターからどしどしお送りください。お待ちしております。
また、このラジオは、ポッドキャストや Spotify でも聞くことができます。いいねやフォローをしていただけると、デージ嬉しいです。
嬉しいです。
はい。それでは、ここまでのお相手は、沖縄のミープルくんと、
沖縄のハッくんでした。
またやーさーい。
はーい。ゆんたくしようよ、かつらじだ。